おはようございます。
おはようございます。
今日から二人新たに、礼拝者がこの場に加わりました。今2階に過ごさせていただいてますけど、ジョイジョイチャペルの方にもですね、今日から二人、私の息子、祈りと琴葉が参加しております。これまでしばらく子供たちが、与えられていなかったんですけど、今日から可能な限り、2名必ず、ジョイジョイチャペルの礼拝に出ることになります。なんと今日はですね、まあ、地域に住んでる子供たちなんですけど、双子の女の子が会いに来てくれました。だから、双子2組で今日はジョイジョイチャペルを行うことができました。先週の火曜日に、病院から退院しまして、我が家に、やってきました。まだ、5日間でしょうかね。ものすごく前のことに感じるんですけど、まあ今まで入院していたのが1ヶ月ちょっとだったんですけど、病院ではわずか2時間ぐらいしか1回行っても1日会えないんですけど、まあ丸1日過ごすとなかなかいろいろあるなぁと思いながらですね、特に昨晩はですね、もう夜泣きがずーっとあってです。まあ、これまでもずっとあったんですけど、昨日は特にですね、激しい双子のですね、夜泣きがあって、もう早速双子の洗礼を受けてます、ね。私も妻も相当こう、手こずらされています。私なんかもうこう抱いている中ですね、肩がなんかもう痛くなってきてですね、どうしようかなと思っていますけど、ぜひお祈りいただければと思います。琴葉はですね、もう 4.5 あるいは5キロぐらい近くなってですね、弟よりも全く体が大きいんですけど、意外とですね、すごく繊細で、ちょっとしたことでもう、ギャーって泣くような。で、祈りの方は、まあお腹の中にいる時からいろいろあったせいかですね、お兄ちゃんよりもだいぶ小さい、まだ3キロいかないんですけど、結構強いんです。もう動じない、何があっても動じないような子なんですけど、その祈りがですね、昨晩はもうずーっと泣いていてですね、まあ本当に双子を育てるのって大変だなと思いながら、子育てに勤しんでおります。また、礼拝でもいろいろ騒がしくなると思うんですけど、よろしくお願いいたします。今朝は、再びルカの福音書に、戻ってまいりました。ルカの福音書は、9章に入りました。これまで、イエス様の歩み、福音宣教の歩みを見てまいりましたが、しばらく取り上げてなかったので、また少し振り返りたいと思うんですけど、ガリラヤ宣教のことを取り上げていました。多くの村や町を巡ってイエス様は、神の福音を説いています。そして神の国とはどういうものなのか、イエス様は教えられました。有名な、種まきの話などがありました。また、ガリラヤ湖湖をですね、船で渡って途中嵐に遭い、そして、湖の向こうにはレギオンという人を救って、またガリラヤ地方に戻ってこられました。すると、街道管理者ヤイロの娘の癒しと長地の女の癒しという出来事がありました。で、9章に入ります。これまでガリラヤ伝道をしてきたイエス様は多くの人々に福音を語ってきました。しかしこれまでは、イエス様と弟子たちという一つのグループで伝道の働きをしてきましたが、今度は12弟子を使わして伝道されていったことが9章に記されています。12弟子を2人1組に分けて使わしたので、全部で6組をそれぞれ町や村に派遣していきました。これまで一つのグループで伝道していたのが、6組の弟子たちが派遣されていったことによって、これまでの6倍のスピードで神の国の福音が伝えられていきました。今朝は12弟子の派遣の箇所から私たちの伝道とまた信仰の訓練について教えられたいと思います。もう一度1節2節をお呼びいたします。9章の1節、イエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し、 病気を治すための力と権威とお授けになった。二節、それから神の国の述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。まず、弟子たちが何のために町や村へ使わされていったのか。十二弟子たちの派遣の目的から学んでみたいと思います。それは、二節に記されています。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。で、ここには弟子たちの派遣の目的が二つ書かれています。一つは神の国を述べ伝えること、伝道です。で、もう一つは病気を治すため、癒しのために使わされていきました。で、この二つのことは言い換えると、人々の霊的必要に応えることと、肉的必要に応えることということができます。私たちが伝道するためには、この二つのことが大切なんです。霊的必要と肉的な必要。どちらか片方だけでもアンバランスになってしまう。両方が必要。この二つの要求に応えることが伝道というものなんです。すなわち、この二つに応えることがイエス様の働きであったということです。で、そのイエス様の働きを今度は十二弟子たちがその権威をいただいて、その働きをしていくというのが九章の聖書箇所です。で、まず弟子たちは神の国を述べ伝えるために使わされていきます。人々の霊的要求に応えるためです。で、実際に神の国を述べ伝えるとはどういうことなのか。まあ、神の国という言葉がよく説教の中で使われますが、神様の支配のことを神の国と言います。マルコの福音書1章には、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。神の国、神の支配っていうのは、今まで神を必要としていなかった心に神様を迎えることを言います。今までは自分中心に生きてきたこと、心を神に明け渡し、神の支配に明け渡すことを言います。今までは自分という神様が心の中に、その中心にいて、自分の心を支配していたが、そんな心の中に、誠の神であり、救い主であるイエス様をお迎えすることなんですね。それによって、誠の神の国である私たちは天の御国へ人々を招くことができるんです。これが人々の霊的要求に応えることです。今この御国の福音というのは、十二弟子たちから今度は私たちに委ねられています。私たちはこの福音を述べ伝えるために、イエス様からそれぞれの家庭や職場や、また友人関係の中に派遣されているんです。私たちは人々に御国の福音を伝えるという人々の霊的要求に応えるために使わされています。父が私を使わしたように、今度は私があなた方を使わしますとイエス様は言われます。イエス様が父から与えられたこの使命に生きたように、私たちもイエス様から与えられたこの福音宣教の使命に生きていきたいと思います。ルカ4章43節では次のように言っています。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのです。イエス様はどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりませんと言われました。何々をしなければなりませんという表現は、ルカの福音書の特徴的な言葉の一つです。イエス様がザーカイに出会った時、あなたの家に泊まることにしてあるからと言いましたが、英語の聖書では、あなたの家に泊まらなければならないと訳されています。ねばならないというのは、そこに霊的な必要があるからです。私たちは他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。この時、十二弟子が派遣された時は、まだイエス様の大宣教命令の前でしたので、 使わされていた先というのは、まあ、限定された範囲での派遣でありました。異邦人の町には行ってはいけません。イスラエルの滅びた羊の家に行きなさいとイエス様は言われました。まあ、まず最初にイスラエルのところにイエス様は使わされていた。派遣範囲が限られていました。しかし今はイエス様の大宣教命令によって、すべての弟子がすべての人にこの御国の福音を伝えるようにと命じられています。私たちはそれぞれに与えられている範囲というのがあります。私たちというよりも私個人が使わされている場所、私個人が置かれている場所というのがあります。私の家庭や職場、私の学校や人間関係は私が派遣されている場所です。そこには他でもない私しか入っていくことができない場所です。それぞれが委ねられている場所で、どうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。なぜならそこには霊的必要があるからです。弟子たちは神の国を述べ伝えるために使わされていきました。そしてもう一つ、派遣の目的は病気を治すためだったと言われています。それは人々の肉的な必要に応えるためです。神の国の福音はどうしても伝えねばならないものですが、それだけではどうしても伝わらないものがあります。それは神様の愛です。いくら天の御国が来たと言っても、神の国の福音を伝えても、神の愛というのは実は伝わりにくいもの。言葉で伝えても頭では理解しにくいものなんです。で、ある仲介者はこのように言います。この短い箇所で宣教と癒しという体句が繰り返し幾度も言われているのは、人間の肉体と魂の問題が結合して考えられているからだと言います。この神の国の福音を伝える務めが、どれほど慰めに満ちたものであろうと、言葉だけではなく行為においてもそれが表されなければならないのです。神様の愛をいくら言葉で語ってもそれだけでは伝わらないので、行動によって神様の愛を人々に伝えていかなければならない。神の国のその指針は単に永遠に関する訪れに限らず、地上の状況をも変革するのだと言います。神の国の福音は絵に描いた餅ではないと言われています。人間の肉体の健康は、その心の健康、魂の健康と全く同じように、神様の目的にとって欠かせない要素であると主張されています。またある時、救世軍の創始者であるウィリアム・ブースという人は、貧しい人々に福音を与えないで、食べ物や衣類を与えていると非難されたことがありました。神様の福音を伝えないで、貧しい人たちに食料や物資ばかりを与えている。そんな非難に対して、ウィリアム・ブースはこのように返しました。凍傷で足がなくなっていく人に神の愛を語ったところで、その人の心を慰めることはできません。まあ、それはすごく衝撃的な言葉です。もちろん物質的なことを、肉的なことを、強調しすぎないように気をつけなければなりませんが、イエス様は神の国を述べ伝え、かつ病気を癒すために、つまり人間の物心両面から救済するために、弟子たちを使わされていったということを覚えたいと思います。言葉だけではなくて、実際の行いを通して神様の福音を伝えなさいと言われたんです。私たちも人々の間にあって、福音を伝えると同時に神様の愛を実践しなければなりません。人々の肉的必要にも応えねばなりません。御言葉の実践の両面が福音宣教なのです。言葉だけではなく、言葉と行いが合わさって福音宣教なのです。イエス様もザーカイの必要に応え、あなたの家に泊まらねばならないと言って、愛の行いを通して彼を改心に導きました。 まあ、ですから私たちがですね、伝道集会を開くときに、ただ伝道集会を開くんではなくて、例えばコンサートを開いて、音楽に興味のある方をこう教会に招いて、イエス様の福音をお伝えするっていう、それはそういうことなんです。肉的な要求を満たした上で、霊的要求を満たす。この両面が伝道のためには必要なのです。弟子たちは神の国を述べ伝え、病を癒すために使わされていきました。すなわち、人々の霊的必要と肉的必要に応えるために派遣されたのです。そして9章の10節。さて、使徒たちは帰ってきて、自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れて、ベツサイダという町へ密かに退かれた。で、結局その弟子たちの宣教の結果はどうだったのか。イエス様から使わされて、御言葉だけではなく、病を癒し、悪霊を追い出す、そのような権威をいただいた。そのような神様の技を、弟子たちも行った。その結果はどうなったのか。ここで10節を見ますと、ここには弟子たちが自分たちのしてきたことを報告したとだけ書いてあって、宣教の働きが成功だったか失敗だったかは書かれていません。イエス様は実は弟子たちの宣教の成果を評価していないんですね。ただこの後、疲れた弟子たちをいたわり、密かにベツサイダという町に退いて彼らに休息を取らせました。イエス様は宣教の結果については、実は重要にしていないんですね。重要にしていないというとちょっと語弊があるかもしれませんけど、普通ならばここで反省会が開かれます。次の宣教のためにどこがいけなかったか、次はどうするべきか、今回は何人救われたか、次はもっと多くの人が救われるためにはどうしたらよいか、効率的に宣教するには何が必要か、そういうようなことが話されるんです。そういうこう作戦会議なり反省会なりが開かれるんです。しかしここで行われたのは報告だけだったんです。こういうことがありました、こういう人が癒されて、こういう人に福音を伝えてきました、こういう方々に福音を語ったけど退けられました、そういう報告だけだったんです。結果は失敗だったという面と成功だったという面の両面があります。この宣教の働きは失敗と成功の両方あったんです。で、多くの仲介者は弟子たちが派遣されていったここでの宣教は失敗だったと言います。で、成功だった面は弟子たちの福音宣教の働きによって広くイエス・キリストの名が広まっていったということです。イエス・キリストの名前とその御業は人々の間で話題となって、国主ヘロデの耳に届くまでになりました。そしてイエス様を支持する人々が爆発的に増えていきました。この後5000人の給食の出来事がありますが、男だけでも5000人、小さな子供からお年寄りまで、また男女を含めて全部を合わせると1万人、いやそれ以上の人々がイエス様のもとに集まってくるというのはとんでもない出来事、とんでもないイエス様は人気者となったんです。そういった面ではキリストの名を広めたという点では今回の働きは大成功だったと言います。しかし人々は本当のイエス・キリストの福音を理解していませんでした。弟子たちの宣教がもし大成功だったならば、1万人の支持者を得ることができていたならば、イエス・キリストは十字架にはかけられなかっただろうと言われています。人々がイエス様を本当の意味で理解していたならば、神の国の福音を本当の意味で理解していたのならば、誰もイエス・キリストを十字架につけなかったことを考えると、この宣教の働きは失敗だったと言えます。でもその失敗がイエス様を十字架の道へと進ませていき、私たちは救いをいただくことができました。結局失敗か成功かはここでは取り上げていません。宣教の成果よりもむしろ使わされていった先で、その使命をしっかりと果たしてきたこと、 熱心に自分たちの使わされた目的に従って宣教してきたことが大切なのです。なぜならば宣教は主の働きだからです。宣教の権威も派遣の権威もイエス様がすべて握っておられる、すべて持っておられるからなのです。結果ではなく、その使命に従って使えたかどうかが大切なのです。そして宣教の結果は、その時は失敗に見えても最後までわからないものです。なぜならそこには人間の理解をはるかに超えて働かれる宣教の主が権威を持って支配しておられるからです。まかれた福音の種がいつか芽を出す、密かに芽生えているということがあるからです。私たちの教会の来年の教会目標は宣教がテーマです。でまた私たちはこれから年末に向かってクリスマスを迎えます。一年で一番の宣教のシーズンがやってきます。私たちが使わされた場でただお誘いするだけでもいいです。まずは案内をお渡しすることからぜひ実行してみてください。弟子たちが派遣されていった目的は、人々の肉的な必要と霊的な必要に届くことでした。そしてそれが福音宣教でありました。しかし、もう一つの目的がありました。もう一つの弟子たちが派遣されていった目的があります。福音宣教は言ってしまえば人のためですが、実は人のためのようであって、自分のためでもあるんです。自分のための目的でもある。それは弟子たちがこの働きを通して訓練されるということなんです。実はこのことの方が大きかったかもしれません。弟子たちが使わされていったことは、弟子たちの訓練という目的があります。伝道は私たちの訓練のためでもあるのです。ここには二つの霊的な訓練がありました。一つは物質の必要を主により頼んで歩むことを教えるため。そして二つ目は霊的必要を主に求めるための訓練です。先ほどの伝道の働きも物質と霊的両面ありましたけど、この訓練においても物質の必要、霊的必要、両方私たちは必要だったんです。弟子たちが使わされていくときには、持ち物は一切持たずに、お金も持たずに使わされていけと、イエス様は言われました。3節。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいません。なぜイエス様はこんな命令を弟子たちにしたのでしょうか。下着も2枚はいらないということは、下着は1枚しか持っていけないね。今着ているものを含めるならば、洗ったら替えがないということなんでしょうかね。これは福音宣教の御業が主の権威のもと行われていくように、それに従う弟子たちの歩みもすべて主が権威を持って養ってくださることを信じて、信頼して主により頼んで歩むことのための訓練だったんです。弟子たちはこのことを理解しないで、主により頼んで生きることを理解しないで派遣されていったのならば、とても厳しい旅になったと思います。12章の終わりの方にあります29節を見ますと、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。あなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。このような約束がイエス様から弟子たちに語られています。神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加え与えられます。弟子たちは食べることや飲むことの心配をせずに、生活の心配をせずに、神の国を求めるということをこの派遣を通して教えられました。神の国にとって必要なことを第一にするなら、あなたの必要は神がすべて知っているから、それを与えると約束しておられるんです。弟子たちはその言葉に従って何も持たずに福音宣教に出ていきました。私がですね、ある時 自分の実家の部屋を整理していた時にですね、新学生時代の、新学校の授業料を、また、寮の生活費を払うための月謝袋が出てきたんですね。3年分の月謝袋と合わせて、いろんな方々から与えられた、いただいた、献金の封筒の数々が、ごっそりとですね、まとめていたものが出てきたんです。それを見て、とても、感慨深いものがありました。こちらの、皆さんにも何度か、明かしさせていただきましたけど、私が献身を決意して、進学校に行こうと決心したときに、そのことをですね、教会の牧師先生に伝えたことがありました。進学校に行くことを決心したけれど、貯金が全くないので、これから授業料を貯めて、そしたら進学校に行きます。そう告白したところ、牧師先生は、そしたら君は一体いつになったら進学校に行けるんだいと言ってですね、信仰で行きなさい。ですね、なかなか厳しい先生でした。これから君は献身者として歩んでいくんだから、もっと神様に頼っていきなさい。与えられるから、みたいなことを言うんですね。そのことをですね、同じように教会役員の方にも言われました。言ったんですけど、したらですね、ポンポン肩を叩いて大丈夫だよ、言われたんですけど、その頃私内心は、大丈夫って言うんだったら、ちょっとでもね、支援をくれて、大丈夫だよって言ってくれたらもっとわかるんだけど、先ほどもね、物心両面伝道には必要だと、御言葉だけではなくて、ね、物質も必要だっていう話をしたんですけど、そんなことを本当に私は思ってたんです。ひどい人ですよね。でもその先生の言葉にも、本当に、厳しいなと思っていました。今思うとすごい訓練だったと思います。全く、お金のない中で、進学校4年間、卒業しろ。ね。私は本当に、信仰がなかったんで、東京キリスト教大学は無理だな。ちょっと高いんで、新潟、自分の地元の新潟の進学校ならなんとか、なんとかこれ100歩譲ってもここだったらなんとか行けるかな、みたいな、そんな弱い信仰だったんですけど、本当にでも厳しい、それでも厳しいなと思いました。ポケットをね、いくらこう、探っても1円も出てこないんですからね。で、ちなみにその先生自身は、ね、進行できなさいって言ってる先生は別に叩き上げの先生とかではないんです。牧師になる前は、超エリートビジネスマンだったんで、自分でも言ってたんですけど、たくさん蓄えがあったから、余裕で進学校に行って出てきたっていう、そういうエリートの先生で、そんな人に進行できなさいなんてこう、ね、自分がやってから言えようみたいな感じでいるんですけど、でも本当にでも、御言葉は真実でした。本当に神様は、主により頼むものを憐れんでくださり、一切を与えてくださったんですね。4年間の進学校の学費が4年間を通して全て与えられました。そんな風に養っていただけるのは、私はジョージュ・ミラーとか本当に信仰深い人、敬虔な人しか無理だろうと思っていたんです。しかし主はご自分に信頼し、より頼むものの必要を満たしてくださるお方なんです。この神の国を第一にするならば、必要を与えられるっていうのは本当だなっていうことは私は実感いたします。弟子たちにとっても、この本当に自分自身にとっても、この訓練というのは本当に大変なものだったと思います。私にとってもこの経験というのは、財産と言える経験でした。霊的な財産と言えます。この訓練は物質的なものに対する考え方を全く変えました。すごくそういうものに私は本当に弱かったものなので、そこから整えられ、本当に成長させられ、変えられました。何より、主への信頼というのが確立しました。主に従っていくものの必要は、主が満たしてくださいます。神の国と神の義を第一に求めるなら、これらの必要は皆主が与えてくださいます。そのことは進学校を卒業した後も、今までずっと本当に必要な与えられてきて、本当に実感いたします。で、弟子たちの働き、その訓練の二つ目は、霊的必要を主に求めるということでした。物質的な必要だけではなく、私たちは霊的必要も主に求めることができます。 弟子たちはその宣教の働きの中で派遣されていった先で悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威が与えられていました。イエス様に代わってイエス様の権威を授かって多くの奇跡を行うことができたのです。それは神の国の福音を述べ伝えるためであり、人々に神様の愛を伝えるためであり、人々の物質的な必要に応えて神様の栄光を表すためでした。弟子たちが手を置けば、どんな病気や怪我も治り、悪霊までもが逃げ出し、たくさんの奇跡が行われました。しかし、39節を見ますと、今日は読みませんでしたけど、39節を見ますと、そんな権威を与えられた弟子たちが、悪霊に疲れた子供を助けられないっていうことが起こったんです。この時ですね、12弟子のうちの3人の弟子はイエス様と一緒にいました。で、残された9人の弟子が、この悪霊に疲れた子供を助けようとして対応していたんですけど、何もできないでいたんです。9人の弟子が、イエス様から権威を授けられた9人の弟子が束になっても、誰一人その小さな子供を救えない、誰一人悪霊を追い出せないという現実が起こったんです。イエス様から神の権威を授かったのに、弟子たちには何もできないという現実がありました。なぜできなかったのでしょうか。イエス様はこの現状を見て、その場に戻ってこられたイエス様がその現状を見て、ああ、不信仰な曲がった今の世だと、弟子たちの不信仰を嘆きました。同じ箇所、マルコでは、9章29節で、この種のものは祈りによらなければ、何によっても追い出すものではありません。追い出せるものではありませんと言われています。また、マタイの17章19節では、その時弟子たちはそっとイエスの元に来ていった。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます。もし、枯らし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなたからにできないことはありません。弟子たちは何でも治せる権威が与えられていて、思いのままに病気も悪霊も自由にできていました。イエス様から使わされて、その働きをたくさんしてきました。しかし、この権威というものと信仰というものは無関係だったんですね。ですから、信仰によらなければ、追い出せない悪霊にぶつかったときに、何もできない自分たちをまざまざと見せつけられたのです。権威があれば何でもできると思っていたけど、信仰のない自分を見せつけられた弟子たちだったんです。そしてイエス様が、信仰が山を海に移すことができるほどに、あなた方にできないことはありませんと励まされます。弟子たちにとっての一番の訓練はこれだったのかもしれません。本当の訓練はこれです。自分たちに必要だったのは、権威ではなく信仰であるということを教えられました。この十二弟子の派遣、そしてその後の訓練によって、弟子たちの誰もが自分たちの信仰のなさを思い知らされました。そして、霊的必要を主に求めることの大切さを学んでいきました。私たちも肉的な要求も霊的な要求もすべて満たしてくださるイエス様に従って、そして私たちも人々の霊的な要求とまた肉的な要求を満たすために神様の愛を伝えて参りたいと思います。私たちもすべてのことを信仰を持って行い、私たちのこの信仰を増し加えさせていただきましょう。人々の要求に応える、その肉の要求に応える、物質の要求に応える行いも、信仰がなければ何の役にも立つことはできません。私たちは信仰を持って人々に仕えていきたいと思います。それではお祈りいたします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には、報いてくださることで、報いてくださる方であることを信じなければならないのです。 ヘブル11章6節。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちに聖書の御言葉を通して、また私たちへのたくさんの導きと恵みを通して、イエス様の愛を伝えてくださっていますことをありがとうございます。このイエス様の愛を私たちは信仰を持って受け取りますので、その信仰を持って、またイエス様の愛を人々にお伝えしていくことができますようにお助けください。ともすれば私たちは肉的な要求、物質的な要求に偏りがちでありますが、どうぞ神様の愛を信仰を持って、霊的要求を信仰を持って求めていくことができますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。